はい、ということで洗脳詐欺について考えようというお話2回目です。で、今まで、YL スクールやプラチナでお話しして、蓄積している知識が、かなりつながってくると思います。洗脳とか、詐欺とかなんですけども、今回コロナ禍で本当に信じ込んでいる人たちを見ると、やっぱその共通点が見えてくるわけです。アメリカではすでに調査が行われていて、いろいろな収入や住んでいる場所、人種、年収などから、ある程度の共通点は見えたんですけれども、一番っていうやつが、陰謀論、ワクチンに関する陰謀論をすごく信じている人たちの多くは、週に1回はフォックステレビを見ているという調査結果も出ているそうです。フォックステレビは超保守派ですね。トランプ大統領の支持基盤とつながっていたなんて言われますけれども、そういう人たちはワクチン、もしくはもうコロナ自体がないもので陰謀論だみたいなことを言ってる人が多かったということでした。で、こんな事例があったんですね。何かの集まりで知り合った、本当も知り合い程度です。向こうもしかしたら私の顔なんか忘れたかもしれないですけども、ある知り合いのコンサルタントの、男性、おじさんですね、がいたんですね。よく言いますよね、大して実績出してないけど、なんかタキシード着ていろんなパーティー行ってる人いるじゃないですか。お客さん探してんだと思うんですけども、そのタイプのお客さんです。で、なんかユダヤ人の教えとか、あと誰だっけ、アメリカの有名な自己啓発の人、なんて言ったっけ、巨人症の人、忘れちゃいましたけども、アメリカの有名なコーチングの人のメソッド、多分認定講師取って日本でやってるんだと思うんですけども、それ教えてたりとかする、なんかあんまオリジナリティなくて認定講座ばっかり取ってるみたいなコンサルの、ある男性がいて、 O さんなんですけども、アルファベットの O ですね。彼はですね、非常にかわいそうだなと思ったんですけども、お客さんがね、やっぱそういう人が多いんです。ワクチンの陰謀論とかを信じる感じのお客さんが多いんですね。で、それは、彼の集客の仕方からするとそういう人が集まっちゃうんだろうなって感じの人なんですけども、なので何が起こったかっていうと、彼は、ワクチンを打たなかったわけですね。それはなぜかっていうと、お客さんにそういう人が多いので、もし打ったってことになると、別に黙ってりゃいいと思うんですけど、打ったってことになると、お客さんが離れちゃうって多分判断したんだと思うんですよね。で、彼の場合見事に家族全員で感染して、1歳になるお子さんまで39度の熱が、もう何日も続くという異常事態に陥ってしまったんですね。で、お嬢さんが熱出て病院に連れてけばいいものを、当時大人は結構無理みたいな感じだったんですけど、小児はまだ行けたっぽいので、別に入院できればいいんだろうに、その両親もコロナにかかっているので、その要はコンサルの人とその奥さんもコロナにかかっているので、お嬢さんを入院させたとしても病床に付き添えないと、それだったらもううちでなんとかやるしかないみたいなことをフェイスブックに投稿してたんですね。いやいやいやと、自分が辛い思いする生だしも、お嬢さんね、ちっちゃい、そのお嬢さんはワクチン打てないわけじゃないですか、年齢的に、と思ったんですけども、その投稿に対してのコメント、彼のお友達とか、お客さんたちがしているのは、熱が出ても、ちゃんとお粥食べてあったかくして寝てれば下がりますので、ワクチンは打たないように頑張りましょうとか、ワクチン打ってたんですか、打ってなかったんですね、偉いですねとか、本当にそういう投稿がいっぱい来てて、この人のお客さんってこういう人が多いんだなっていうのがよく分かったんですね。だから普段から陰謀論を利用しているとこういうことになっちゃうってことなんですけども、それをね、感じさせないような人がいるんです。それが今回のテーマの 本気の、あの騙されてる、洗脳されてるって気づかせない詐欺とか洗脳ってことは何なのかなんですね。で、まず共通の敵が大事です。これはナッチもやってたことですけども、共通の敵を作ることがすごく大事なんです。洗脳とか詐欺の、あの一番のステップはそこなんですね。例えばオレオレ詐欺とかでも、必ずスクリプトではあのこういうのが出てくるんですよ。上司に、騙されてとか、まあ、上司じゃなくても誰かに騙されてお金を失ってしまったとかね、そういうのを必ず入れてるはずです。入れてるはずですっていうか、あのもともと昔知り合いだった、あのもともと振り込みのオレオレ詐欺をやってた人が実際にそう言ってました。必ず共通の敵を作ると、でこれでベースを作るわけですね。でその後にその人の話をよく聞くんです。で直接会える場合はよく聞くし、ネット上での場合は、詐欺りたい対象の人が普段抱えているような悩みをひたすら言語化して発信するんですね。例えば働いても働いても全然生活が楽にならないとか、ローンの返済が大変とか、そういう抱えている悩みを面白おかしく言語化していきます。これで潜在意識レベルでその発信者のことが好きになってしまう、信用してしまうんです。でこれでベースが整ったら、その上でこう何か、ストーリーをしっかりと作って、でそれを喋っていくわけなんですね。基本的に洗脳とか詐欺っていうのはこういうふうに作られていきます。でこの時に、じゃあどうやってその気づかれないようにするかってことなんですけども、まず第一がそういうスペックの人を狙い撃ちするんです。この人盲信的に信じてくれそうっていう人を、詐欺師とか洗脳する人っていうのは見つけるのが天才的にうまいんですね。ああこれできそう、この人なら丸め込めそうだなっていうふうに判断して、その後は手順通りにやるという感じなんです。意外とあの詐欺される人って、詐欺られる人、洗脳される人ってベルトコンベアみたいにどんどんどんどん送られてくるんですよね。いっぱいいるんで、なので難しいことはないと思います。まあそんな感じで、とりあえず今日お伝えしたのは共通の敵ですね。それから話をコンコンと聞く、あとはそれができない場合は、その人の潜在意識に抱えている悩みを根節丁寧に言語化してあげるということです。でお気づきだと思うんですけども、これ悪く使うと良くないですが、良い感じで使うのであれば全然ありだと思うんですよ。例えばあなたが素晴らしい商品を持っていて、それを誰かにちゃんと買ってもらいたいって時に、こういう手法で考えられるようになると売り上げが安定してくるかなと思います。じゃあこの続きについては次回またお話ししたいと思います。以上です。